good evening, ladies and gentlemen.
誰も来てないみたいなんで、とりあえず来てみた。今日来る、行くつもりなかったけど、なんだ、じゃあやろっかな、みたいなね。さすがにね、選挙の、行ってきましたよ。で、だからちょっとその結果とかをですね、いろいろ見て、ああ、なるほど、みたいな。まあ見つつ、 そうしたらなんか今日は誰もやってねえのかなと思って始めようと思ったらまあ確かに始まったんですが、うん、まあそれタイミングの問題で、うん、なので、まあ一応ね、ちょっとやろうかなと。まあ遅い時間からなんで1時間ぐらいなんですけど雑学コラム読みをやりたいというふうに思います。ジータレスミ、741イサモジさんこんばんは。とだからおっさんじゃないしね、おっさんじゃないしね別に、で742おっさんコント、おっさんでもないけど、おっさんでもないですけど、とりあえずこんばんはと、ということで、何だか分かりませんていうかこの前、配信が途中で終わりました。なぜかというと、メイン PC が落ちたからです。はい、そのためにメイン PC をまた外してですね、今サブの方で、でメイン PC は修理の方でっていうね、修理っていうかまあ直さなきゃっていう話なんですけど、とりあえずサブの方で、モンスターハンターフロンティアの方もサブの方で、FX5200 でも普通に動きやがるっていうので、てかスカイプとか使わなければ普通にできますね。FX5200 でもできるから、大抵のパソコンだったらまあねえ、最近のやつだったらまあいけるのかなという感じですね。よくあんなに軽くできるなと思いましたけどね。そうそうそう、びっくりしましたね。うん、スカイプ混ぜるとあれなんですけど、で、そのスカイプをですね、一応まあやったわけですね、音声チャットで、あのリスナーさんの方とですね、登録してくださったん でやりませんかと言われたんでですね、モンスターハンターフロンティアの方、昨日はですね何時間やってたんだろう、結局、7時間ぐらいやってたんですか、やりすぎってか結局終わったの7時ぐらいですからね、7時ぐらいまで、朝のね、朝の7時ぐらいまでやってましたからね、やっちゃったね。それなのにハンターランクがまだ8ってどういうことだって話ですけど、そんだけやって8っておいおいって、まあそれはですね、ほとんど呼びかけても時間帯が時間帯なんで一緒に行ってくれる人がいなくて、その人が来るまでソロでやってたせいなんですけど、もうねで、内部43おっちゃんコントだ、おっちゃんじゃないけど、モンスターハンターフロンティアは面白いと、ごめん面白いてか、ね、モンスターハンターは普通に面白いですね。やっちゃうね、なんだろうね、別にポータブル2で350時間やっててもう同じ敵なんですよ。別に曲が違ったりとかさ、ちょっと装備が増えたりとかしてるのは確かなんですけど、基本的には軸は、大軸は変わってないのに、なんかやっちゃいますね。うん、だからもし興味あったらとりあえずまあ書きましたけど、なんつうの、無料でハンターランクっていうやつが1から2までは無料でできるんですよ、登録さえすれば、 ID のね、その登録さえすればできるから、もしね興味あったらね一回やってみないって、まあ難しいんだけど、あとコントローラーじゃないときついんで、プレステ2のねアナログスティックのついた、だからコンバーターだから USB 接続で、そっからそのプレステ2のコントローラーぶっ刺せるようなやつが売ってるから、それを使わないとダメだっていうのがあるんですけどね。さすがにキーボードじゃ難しいです。キーボードじゃ多分できないゲームじゃないかと、一応設定はありますけど、キーボードでやってる人っているのかなっていうぐらい、ちょっと難しいんじゃないのと思うけどね、うん、まあ上手い人はいるかもしれないけど、うん、で7442サバってのがなと、やつがだからどのサバがいいですかっつったら、2サバに俺がいるから、俺って知らないけど、この書き込んだ人ね、だから2サバでって言うから2サバにしたんですよ、別にね、そう、まあいいじゃない自分ね、今からねまたあれあげんの大変だからねそう、とりあえず2サバでちまちまやろうかなというふうに思います。今今日はやってないんですけどね、そこまでねめちゃくちゃハマってるわけではないんで、そうとりあえずまあそうやって7時間やっててハマってないっていうのも嘘ですけど、なんていうのかな、毎日やるってとこまでは行ってないですね自分はね、うん、はい、つうわけで前回は ですね。なぜに悲しいっていうやつを読んでて、確かやめ、あれなぜに悲しいってそうだよな、を読んでて、確か落ちたんですよ、パソコン。なので、それから、また読んでいって、ダラダラと行こうかなというふうに思います。はい。にさばってのかなって言われてもな、まあ、その辺はまあ、いいじゃんっていう。うん。あと、どうなるかね、一応両断作ろうかなと思ってるんですけど、果たしてな、何人、入ることになるのかというところですね。下手すると2人ということに、なりかねません。今のところ2人の可能性が高いです。やばいっす。まあやばくはないんですけど、まあいいんですけどね。知らない人と普通にバーってやっててもそれはそれでっていうのがあるんで。じゃあ行きましょう。なぜに悲しいという題の、やつです。悲しいから涙するのではない、涙するから悲しいのだ。心理学でジェームズ・ランゲ説を説明するとき、しばしば引き合いに出される表現だ。涙という生理的反応が直接悲しみという感情につながるの、ではないにしても、本質的には外れていないらしい。よく知られた実験に、ダットンとアロンによる吊り橋実験がある。吊り橋を渡る男性の被験者に女性のインタビュアーが質問をする。さらに詳しいことを聞きたいときは電話してと電話番号を渡す。安全な吊り橋より危ない吊り橋で声をかけた時の方が、後から電話をしてくる男性の比率が高かったという結果。自分が揺れる橋にドキドキしていたのを女性への心の高鳴りと考えて、より魅力的に感じたというわけだ。バリンズは自分の心音を聞かせながら、女性写真のうち好きなものを選んでもらう実験を行っている。この時、偽の心音を聞かせてある写真の時に早く打たせると、その写真を選ぶ確率が高くなる。偽の心音でも自分はその写真に興奮したと勘違いを起こさせられたという結果。生理的反応と心理的反応をつなぐのにあたって、生理的反応を認知する自分を置く考えだ。やばいな、神々で続き。それでもやはり感情とはそんなに単純なものかとも思う。思う一方で、セロトニンというホルモンの分泌が気持ちを落ち着かせるのに関係していると聞くと納得する自分がいて、それって結局生理的反応が感情に先立つと考えているということではないかと、自らの矛盾をも笑いもする。涙するから悲しいという表現は霊障的だろうか。涙を流すことによって僕たちが自らの悲しみを知るとすれば、僕たちは涙の数だけ自分を見つけていることになる。涙を流すこと、悲しむことは小さな自分探しなのだ。小さな自分を重ね、明日を生きる勇気とする。そうであれば確かに涙の数だけ強くなれるのだ、僕たちは。で、ジサバ、あ、ジサバじゃねえ、ジータ。ジサバってなんだ。745番、両断面は決めたのと。決めてないですよ、別に。てか、何にしたらいいんだろう。何も決めてないですよ。何がいいんだろう。うん、で、746。今帰ったぞ、イサムと。俺の親父かと。ね、何か、ね、土産を持ってきたのかと。今帰ったぞじゃねえよ。まあ、ありがたいですけど、ね、聞いてくれんの。今帰ったぞって。出た？俺の、ね、偽の親父が言いますかね。今帰ったぞっていうね。息子か、俺は。そういや全然話違うんですけど、あれが面白かった。あのね、全然話変わりますよ。またね、てめえまたニコ中がって言われるかもしれない。あのね、なんだかんだね、ニコニコとか自分見てるんですわ。でもそんなにがっちり見てるわけじゃないんですけど、でね、僕らのっていう名前のアニメがあって、でたまたまね、なんか曲かなんかの派生でちょっと全然何話だっけな、なんか十何話とかまであるんだけど、そのうちのね9話かなんかを見たのかな、9話かなんかを見たときになんかね面白かったです。9話かなんか見て面白くて、うわこのなんか、それでそっから連続で立て続けに4話分ぐらい見たのかな、 うん、そうだな、見ちゃって、なんかね、これはちょっと単行本買おうかなとか思ったりしたぐらい面白かったな自分は。ひらがなで僕らのとか、まあ知ってる人は知ってるんでしょうけど、たまたま、うん、だからそういうのを派生でそうやってね知ることが多くて、うん、そう、あれはね、僕らのってひらがな書いてあるやつ、あれはちょっとね話がよく、うん、結構自分は好きな感じで、へえ、そういうあれもあんだみたいな、うん、なんか面白かったな。そうまあいいや、うん、ちょっとね脱線しまくりですけどね、もう脱線しても語りん走行ですけど、てか語りにも乗ってないですけどね、でジータ、747土産ロベ2本買ってきたぞと、いらねえよ親父っつって2本あのぶん投げてね、おめえがやればいいだろって、あ、気楽なんて買ったね、買ってくれなんて言った覚えねえよみたいな、てか親父何買ってきてんだって話ですけど、いやまあいいんですけど、てかよくないけどね。で、次行きましょうどれ読んでどれ読んでないか分からないんですよ。水切り遊び行きましょう宇宙船が大気圏に再突入する際に侵入角度が重要と知って以来、水切り遊びをするたびそのことを思い出す。平らな石を拾って川岸からサイドスローで投げる。石は水面をポンポンと跳ね向こう岸に向かっていく。波紋を残す水面に写真で見た青い地球を重ねる。その瞬間、僕は宇宙人になって地球の上に浮かんでいる。もっともこれが宇宙船なら大事故で、大気圏への侵入角度が浅く跳ねてしまったらもう手立てはない。かといって角度を深くしすぎると減速が激しすぎる上、摩擦熱で燃える。現在のシャトルでは機体表面の最高温度は摂氏1400度くらいが見込まれている。それ以上高い温度に耐える軽くて強い素材は技術上難しい。減速面では重力の2倍、 2G 程度。ジェットコースターには 3G や 4G なんてものも登場しているから、その点では宇宙飛行士も楽になった。さて水切り遊び、ミニシアター初でヒットした映画アメリの主人公も好きだったようだし、英語でスキッピングストーンという表現もあるから世界で親しまれているのだろう。この遊びに科学で切り込んだ学者がいる。フランスの物理学者リデリック・ボッケ。水切りを繰り返す条件を連立方程式を立てて計算したもので、石の初速だけではなく回転率が成功の鍵になるという。いい回転を与えることで水面にぶつかっても傾きにくくなり縦になって沈まない。水切りの世界記録は38回。ボッケはこの時石は時速50キロ以上で投げられ、毎秒14回転しつつ12メートルの距離を飛んだと推測している。宇宙船から物理学まで、単なる遊びとはいえ奥が深い。ボッケが研究を行ったきっかけは7歳の息子の質問だとか。我が家でも明日の幼稚園の帰り道、水切り遊びをしてみるか、そんなことを思い、それからふと自分が幼い頃水切りをした岸辺は護岸されてもうないことを思い出す。自然の風景を失うとはただ自然を失うだけではないのだな。38回、748、僕らのは面白いけど見てると死にたくなるとっていうか、まあ、あの、うん、ちょっとね、テーマというかその話がね、だから逆にそれが、うん、一つ一つを、しっかりがっちりしたものにしてるから面白い、うん、見てて、うん、ですね。僕らのってやつ面白かったな。1話1話がもうねがっちりしてたもんな。そうきついけどね題名も、ああそう、なんとなく、ああなるほどねみたいなね、結構よくできてたで、次、再生医療。あ、俺これ言ったかな。あ、言ったの俺、再生医療って多分言ったな。これ眠り衣、眠り衣、眠り衣と書いて眠り衣で、眠り着とはうまく名付けたものだ。睡眠文化研究所による命名。パジャマというと特定の服装を指すし、寝巻きは和風。最近では T シャツなどを着る人も増え、さてそうしたものを総称する適切な呼称がない。それで付けられた造語である。普段当たり前のように眠る前に眠り着をまとい、朝には昼間の服に着替えて朝食を食べる。 改めて人はいつからそんなことをするようになったかと問われると、そういえばいつからだと不思議に思う。睡眠文化研究所によれば、眠り気にはいくつかの、類型があるという。多いのは注意型、昼間と同じ服装で寝るものだ。日本でも気どころ寝という言葉があるように、昼間と同じ服で寝ていた時代があった。ついで昼間着ている服から上着だけ脱いで寝る下着型がある。これは上着と下着が区別されていないといけないから少し発展系。裸型というのもある。エロティックな意図ではない。フランスでは今も多いというが、中世ヨーロッパでは裸型が主流だった。裸型、下水施設がないなど街は不潔だったとされるから、昼間の服のままでは臭かったということかもしれない。体は裸でもカツラを脱いだ頭には布を巻いているのが興味深い、いわゆるナイトキャップ。日本は眠り着型、江戸時代に浴衣が主流になり、戦後はパジャマが多くなる。発祥はインド。ウルドゥー語ではパは足、ジャマは衣服、足の裾を絞ったゆったりした服だ。これがヨーロッパにもたらされて眠り着となり日本に伝わる。阪神淡路大震災以降、日本ではスポーティーウェアで眠る人が増えている。そのままコンビニにも出かけてしまう。こうなると果たしてそれは眠り着か。このところ寝ないことを誇るような風潮があるのはちょっと寂しい。ふっくらした布団に入り、眠りを迎える前の豪華な時間、昼間の活動を延長するあまり眠りまでコンビニエントになってもったいない。ジータレスミ749、 PC 直った？うん、もうあのやばい、画面がもうね、あの荒れてる、もうあのなんだザーみたいなあの縦線がいっぱい入っちゃって、もうなんか0とか B とか A とかバラバラバラっていう感じ、もうなんか意味わかんない、壊れちゃったなっていう、画面が。そう、これはマザーボードなんですかね。とりあえずで、まさかまたサブ機頼りじゃないよねと、サブ機なんですけど、サブ機なんですけど、そっちの方にね、もうサウンドカード2枚挿してね、 LINE、 あの久しぶりにね、こっちの方でスカイプできるようにしてやろうかなと思った。そう、そのまさかだよ。で750番、今日は祭りがあったらしく、浴衣の女の子見てハーハーしてましたと。やばいぞ捕まんぞっていうね。ていうかね、あの祭りは自分とこにもありました。なんかなんだっけ、阿波踊りかなんか、ていうかそれのさ、あのいつやだったのかっていうの知らなくてさ、仕事帰りにさ、あれなんかやけにみたいな、そしたらあ今週なんだみたいな、もうだからなんか感覚的に夏休みとかがなくなっちゃってるから、その学生時代のねあれじゃないから、だからね、いつ祭りかとかがあんまり、自分の中で感覚的にちょっとなくてね、そうあらまあみたいな、もう地元の祭りのねあれすら忘れてんだと思って、浴衣ね、ははしてますだって、それ見に行ったの、それが目的、そっちが、そうそうそう、まあいいや。で、次、羽はなぜ羽はなぜっていうだけです。次、飛ぶために羽が進化したというのは、ピアノを弾くために指が進化したというようなもの。プラムとブラッシュが科学誌に発表した論文にそんな一節があって心に留まった。確かに進化を目的論で捉えると道を誤る。では羽はどのようにして今の形態になったのか。進化発生生物学という考え方がある。1866年に動物学者ヘッケルが著書で、個体発生は系統発生を繰り返すと主張しているが、その後否定的に捉えられていたこの説のいわば現代版という現代版とでもいうもの。鳥の個体発生を観察することで羽の進化を推測する。それによると羽の進化は大きく5つのステージに分かれるという。初めは中空のチューブのようなものだったのが房のようになり、やがて現在の風切り場のようになる。実際に空を飛べるほどの羽の構造は第5ステージになってから。初期段階の羽を持った恐竜が生き残ってきたということは、空を飛べないまでも例えばチューブのような羽を持った体表にそれなりの意味があったということでもあるだろう。プラムとブラッシュが描く系統樹では、 現在の鳥類は恐竜の一グループとなり、始祖鳥などと同じくステージ5の羽を持つものの一部となる。系統樹をたどれば馴染みの深い恐竜ティラノサウルスがステージ3の段階付近に顔を出す。ティラノサウルスも羽を持っていた可能性が高い。もちろん飛んだわけではないけれど、僕たちはつい出来事には目的があると考えてしまう。でも進化とはそうしたものではない。淘汰と選択の中で羽は段階を追って得得されてきた。ティラノサウルスが羽を持っていたとして、それが何のためであったかは現時点ではわからないし、これからもわからないかもしれない。ふとそれもまたいいかと思う。理由がどうであれ、獲得した羽を受け入れ利用したからこそ鳥は鳥となり大空を舞った。そういうことだ。で次、751番イサムさん、次の休みいつなんと。8月の3週目が1週間休みだから、言うなれば11から19まで休み、確か。違うかもしんない。11は行くかもしんない。あ、でも違えば俺夏休み中も会社行かないといけないんだこれ。だから全部じゃないけど、俺夏休み中にも会社行かなきゃいけない用事があるから、だから全部じゃないんですけど、ね、とりあえず3週目ぐらいですね、8月ので。752番てかそれ知ってどうすんの。752番浴衣で寝るっていう時代また来ないかなと。いいね。うん、てかどうなのまあわかんない。てか日本はね、それを守ってね行くのはいいかもしれないけどね。でも夏はマジで涼しいからね、大変だけど。で高いし。で次、野菜か果物か。畑でもいだトマトを袖口で拭いてかぶりつく。太陽の光を含んでほんのり甘い。量販店で買うと野菜に過ぎないけれど、ここでは果物のよ。このトマト、日本へは観賞植物として入ってきたのが最初で、北欧や米国でも食用は敬遠されてきた。毒があるとされていたからで、安全性が信じられるようになったのは1820年の出来事がきっかけという。アメリカ独立戦争の退役軍人ロバート・ジョンソン大佐がニュージャージー州セイレムの裁判所前で一かごのトマトを食べた。気分が悪くなることもなく、高血圧やがんになることもなかったという言い伝え。裁判所とトマトといえば、野菜か果物かで訴えられたことも有名。1883年アメリカ、野菜になると税金が高くなることを嫌った輸入業者が最高裁で争ったのだ。結論は野菜。野菜畑で作られるし、デザートにもならないというのが理由だった。現在の日本でもトマトは野菜扱い。農林水産省では多年生で木になるものを果物、毎年育てて草の葉や実などを食べるものを野菜としている。この定義ではメロンやイチゴ、スイカなども野菜に含まれる。これらは卸売市場や店頭では果物扱いだから、生産的視点からは野菜、消費の視点では果物に分類されるというわけだ。野菜という言葉は本来は名前の通り野生のものを指した。畑などで作る園菜と区別されていたのだ。江戸時代半ばから現在の意味での野菜として使われるようになり、野生のものは山菜など別の名称で呼ばれるようになった。呼び名は視点や時代に応じて変わる。トマトといえば1994年に世界で初めて売り出された遺伝子組み換え作物がトマトだった。テクノロジーが物自体を大きく変えてしまう現在、僕たちは故障ではなく、そのもの自体とよりまっすぐ向き合うことが必要だろう。そんなことを思い、緑のつるにぶら下がる赤い実をまた一つ手のひらにした。で、753番、これはモンハンできないなと。え？ MH ってモンスターハンターだよね。それ以外なかったっけ。ないよね。できるってか、やるけど、てか金払ってるから。で754番、 浴衣で寝たら人口増えちゃうよと、ね、少子化とかいいんじゃねえの。はい、で75 漏れはあさってから9月下旬まで休み。おい、どんだけ休みだっていうね。まあ大学生ですからね、4年生の大学はあんなもんですよね。9月下旬あーでもそうか、中旬下旬ぐらいまで行くよね。あー羨ましいなー、マジで交換してよ。本当めちゃくちゃ休みだよね本当に。そう、その時になんか企画とかやってよ、ってか誰だか知らないけどまあいいや。で、次行きましょう次、ゴミ穴を覗く。老姉妹の静かな生活を描いた8月のクジラという美しい映画に、部屋のほこりを拭き取りつつ、なぜ毎日積もるのと一人泣きする印象的なシーンがあった。ボール・リオイ博士らの研究グループが屋根裏部屋のほこりを調査したと知って、そんな記憶がよみがえる。この調査では1879年から1995年の間に建てられた家で、かき回されたことのない屋根裏部屋のほこりをすくい取り、その成分を調べたもの。ほこりからは1960年代の核実験が世界中に降らせたセシウムや、1980年代に禁止されるまでガソリンに添加されていた鉛などが検出された。民家の屋根裏に積もったほこりが地球の歴史を刻んでいる。日本では江戸時代のゴミ穴が面白い。家の敷地跡から出土したものを掘り返して当時の生活を研究する。名古屋城下のゴミ穴調査では、割れた磁器をくっつけた焼き釣りやすり目がなくなるまで利用されたすり鉢などが出土したという。大切に使い続けた様子が忍ばれる。鋳掛けに出されるのが普通だったから、鉄製品がほとんどなかったり、古着も見当たらないなど、見つからないものからも当時のものへの姿勢がうかがわる。貝塚も縄文時代のゴミ捨て場と一般に開設され、当時の暮らしを忍ぶ遺跡となっている。もっとも儀式に使われたとおぼしき骨の刀が同時に見つかるなどの事例もあり、ただゴミを捨てた場所というよりも、使わなくなったものを自然に返す祈りの場所のようなものではなかったかともされる。かつてゴミ捨て場は自らの暮らしに尽くしてくれたものへの感謝と別れの場であったということか。星新一氏におい出てこいというショートショートがあった。町外れに見つかった何でも飲み込む深い穴、人々はそこに廃棄物を捨て始め、それが未来の自分たちに思わぬ結果を招く。捨てるとは見えないところ、遠いところへ処分するということではない、今の自分を未来の自分たちに届ける行為なのだ。で、次、二軸の運動。ナンバー歩き。右足を出すと右手も出す、左の時は左という歩き方を一般に解説される。江戸時代までは日本人はそんな歩き方をしていたというと大抵の人は信じられない。確かに意識して右手右足を同時に出そうとするとぎこちない。いっそ手は腰に当ててみる。刀を支えている気持ち、その腰を尻を押された感じでスッと前に運ぶ。すると片方の足が前に出て体を支える。その頃にはもう一方の足は前に動き始めている。手は振らないつもりでいる方がいい。歩き始めたばかりの我が子を見ていると、そもそもこうした歩き方をしていることに気づく。後ろ足で蹴って進むのではなく、倒れる力を利用して進んでいる。剣道や古武術がこの動きであることも知られている。しばしば見られる宅配便のマークにある飛脚もこの走り方。昔の人はこの動作を日常にしていたから、体をねじらず着物も着崩れなかったと言われると、そんなものかとも思う。小田信吾博士の二軸運動理論を知って、難波歩きを新しい角度から見ることとなった。体に中心線を持って、それを真に動く動きに対して、両足の股関節を通る2つの軸を持つ動きを言う。現代の歩き方は中心軸歩行だけれど、難波歩きは右の軸から左の軸へと移動させつつ歩く。一直線の上を歩くのではなく、2本の平行線をたどると考えるといいかもしれない。これを野球の投手に適用した見方が新鮮だった。中心軸投法は腕の振りが胸からとなる一方、二軸だと右投手なら左股関節から右手の先までを利用して投げることになり、いわば腕が2倍長いイメージになる。 サッカー選手でも二軸の動きを基本にしていると片方の膝を抜くだけで方向を変えられるので動きが素早い。どこかに中心があると考えるのではなく二軸あってそれが移ろっている。それは何も運動に限ったことではなく何事もそうしてゆったりと捉えた方が良さそうな、そんな気もした。ナンバー歩きは確かバスケットでスタミナがねじらない分スタミナがそこまで減少しないから有効みたいので使ってる高校があったような気がする。飛脚はなぜ、毎日何十キロも走ってるのに疲れなかったかっていう理由としてナンバー歩きがあるっていうのが言ってたな。ひねらないっていう。で次、1年に1光年。自分たちの宇宙の年齢が定まる時代に生きていられるとは。観測衛星が取得したデータを解析した結果、宇宙の年齢は137億歳と分かったというニュース。宇宙は平らで 4% の見える物質、 23% のダークマター、 73% のダークエネルギーから構成されているとも言う。大半は目に見えないわけで、それは何かという謎もまた生まれた。先立って平行宇宙について調べていて、最も心に残ったのは、観測可能な宇宙は1年に1光年ずつ広がっているという事実だった。僕たちは光が届く範囲しか観測できない。1年経てば1光年分遠い光が届く。だから1年後には半径1光年分、僕たちの宇宙は広がっている。ただ生きているだけで僕たちの宇宙は広がっているという事実になぜか勇気づけられていた。そしてふと谷川俊太郎の詩を思い出す。万有引力に引き合う孤独の力を重ねた歌。宇宙の広さにくしゃみをするという無辺と日常をつなぐ修行だった。読み返して20億光年の孤独という題名であったことに驚く。この詩が書かれた当時、宇宙の年齢はそのくらいと考えられていたのだろう。その後推定は精度を増し、僕の心の中で20億年も年を取っていたのだった。イームズの短編映像作品にパワーズ・オブ・テンというのがある。芝生に寝転ぶカップルを映した1メートル四方の映像が10秒ごとに遠のいていく。10秒ごとに10メートル四方、20秒ごとに100メートル四方、都市を囲む四角、地球を囲む四角、10のべき状で広がっていて、観測可能な宇宙を全て含むのは何秒後か、実は5分も経たないのである。映像はその後逆に10分の1ごとに皮膚細胞の中に入っていく。原子に至るまで3分近く。僕らを包む大宇宙と僕らを抱える小宇宙をつなげる作家の感性。1年で1光年広がる宇宙の中で、僕たちは想像力を持って自らを広げていくことができる。天の川に恋を重ねる今宵。熱に喪服の変換。当たり前と思っている風景が不思議に見える。長く患っていた母方の祖母の葬儀に出た時のこと。羊に花を手向けつつ、死者の白装束と聖者の黒い装い。このコントラストはどこに由来するのか、頭の片隅をよぎる。神聖な色としての白は分かるとして黒は。服飾史研究家の増田よし子氏によると、もともと日本の喪服は白だったという。黒に変わったのは奈良時代のことで、要領模僧令に天皇は直径に神道以上の喪に尺状を着るように定められた。唐に習ったものらしく、皇帝は尺祭を喪服に着たと唐書にある。日本でも金属の鈴の色、すなわち白木色の服を着ることとなったわけだが、実は唐の尺祭とは灰の汁、アクで処理した麻布のことで、白色だったというオチがある。室町時代になって木は一旦白色に戻り、江戸時代まで引き継がれている。日本人にはやはり白への特別な思いがあったか。再び黒になったのは明治維新後。今度はイギリスに習ったもので、日本人にとって黒の喪服は二度にわたって外国から入ってきた習慣ということになる。師匠族の白は今も変わらない。ただ三角頭巾はしない場合も増えたようだ。鎌倉時代の絵にも残る古い風習、一般に魔除けと言われるが、何の由来なのか調べるうちに武士の酒焼きを思い出す。額に特別な意味があったのかもしれない。 そこで酒焼きの起源にあたる中世の貴族が冠をかぶったとき、髪が見えないように毛を抜いたのが始まりで、戦国時代兜をかぶったとき熱がこもらないように頭上を剃って定着したという。植物的な理由でこれは当てが外れた。三角頭巾は名前の通り、そもそもは頭巾で布を省略して三角になっただけだったか。ならば旅に帽子は不可欠、額とは関係ない。四十九日も過ぎた。祖母は無事に旅を終えたことだろう。で次、ホタルの方言。地元で開かれた姫ホタル鑑賞会に子供と出かける。いつも川で見る源氏や平家と違って姫は山に住む。特有の素早い点滅を探して山へ。残念ながらこの日は見かけない。あまりの人出に隠れてしまったか。ホタルの語源はホテルとも星が垂れるとも言う。ホテルは英語のファイヤーフライと同様の発想だが、星が垂れるというのはロマンチック。源氏の舞う近くの川を見下ろすと確かに天の川のようで見飽きない。午後8時、雨空の川はまだ東の空。英語にはグロウウォームという表現もあるが、こちらは飛ばないホタル。土ホタルのことを言うが、ホタルは幼虫やサナギも光るし、あるいは飛ばないメスのことを指しているのかもしれない。世界にホタルはおよそ2000種、光らないホタルもいれば、パプアニューギニアのエフルゲンスのように一本の木に数万匹が群がり、クリスマスツリーのイルミネーションのように一斉に明滅するものもいる。オスが黄色、メスは緑色に光るとか、一度は見てみたい光景だ。日本に多い源氏ホタルは西日本と東日本で光る間隔が違う。東日本では4秒以上、西日本では2秒間隔。伊東魚川、静岡構造線周辺を境に分かれているといい、 DNA 研究から数百万年前に分かれたと見られている。その後それぞれの地域で差が生まれたわけだが、人間でも関西人はせっかちと言われるところ、ホタルまでせっかちな点滅になっているのがなんだかおかしい。ホタルの方言を生んだ数百万年の歴史、仮に西日本のホタルを東日本に持ち込んでも愛の言葉は通じないだろう。今目にしているこの夏の爽やかな点滅も長い歴史を背負ってのこと。その間森はどう変わり、水はどう流れてきたか。たとえ僕たちが方言を失おうとも、ホタルの方言は残してやりたい。そんなことも思いつつホタルを追った夜だった。で次靴を履いて。通称アイスマン、アルプスの雪の下から死後10年も経っていないと思われる状態で発見された。46歳、身長およそ159センチ、最後の半年に三大大病を患っている。治療の後と思われる入れ墨が関節炎にかかった時のツボ周辺に見られ、もっともレントゲン写真では関節炎の証拠がなく、針治療の起源論争はひとまず延長戦。彼が命を落としたのは実際には5300年前。彼の最後の旅はアルプスの南、今ならイタリアのユバル城があるあたりから直線距離で15キロの歩きだった。標高差2000メートル以上の山を登り、そこで息絶える。季節はおそらく春。こうして具体的に分かってきたアイスマンの様子に触れつつ、一つのことが気になっていた。靴だ。アイスマンは革を丁寧に縫い合わせた靴を履いていた。中には草が敷き詰められている。今から5000年以上も前に立派な靴を履いていたという事実。二足歩行をし始めて数百万年、人はいつから靴を履くようになったのか。アイスマンのように寒さよけを目的とした閉鎖型のものと、サンダルのような開放型のものでは起源が違うかもしれない。百科事典にあたると、少なくとも紀元前2000年頃には古代エジプトの貴族たちがシュロの葉などで作ったサンダルを履いていたとある。とすればアイスマンの靴は現存する最古のものということになる。その完成度からすると、おそらくはさらに古くから靴は伝えられてきたに違いない。アイスマンの装備は熊の毛皮の帽子や火打ち石が入った小袋など随分整っている。完全装備をして彼はどこに向かおうとしていたのか。もちろんそれが平和なものとは限らない。 彼の体からは矢尻や刺し傷のようなものも見つかっている。5300年前彼が歩んだのはどんな世の中だったのか、それは今とどれほど違っていたのか。で次、人との間。山嵐のジレンマという話がある。寒さに震える山嵐のカップ、暖を取ろうと抱き合うとトゲで相手を傷つけると言って離れると寒い。ショーベンハウアーによるこの話を利用して精神分析医ベラックは山嵐指数なるものを考案している。刺激の数にその強度と持続時間をかける。友人が5人いて平均週3回会っていて、それぞれ80分くらい一緒にいるなら1200、同じ指数でも持続の短い表面的な付き合いが多い人もいれば、友人が少なくてもじっくり会っている人もいる。トゲの長さにもいろいろあるのだろう。他人と取る距離も人によって違う。これを4種に一般化したのがエドワード・ホールだ。いわく45センチまでの密接距離、120センチまでの個体距離、さらに 3.6 メートルまでの社会距離、それ以上の公衆距離。密接距離は親密じゃないと保てないし、個体距離のうち75センチまでの近接層内で男女が並んでいると夫婦か恋人に見える。社会距離はパーティー会場やビジネス上の会話で利用される。アメリカでの実験では見知らぬ人に頼み事をする場合は40センチの距離から熱心に頼むのが最も効果的だったという。ただし熱心さが伝わらなければ最悪の結果になる距離でもある。膝詰め評判がいつも効果的とは限らないわけだ。膝詰め談判ね。で次、日本でもユニークな実験が行われている。女子学生に男子学生へのインタビューをしてもらうのだが、最初に男子学生が映ったビデオを見せて好感度を尋ねている。その結果、好感が持てる人とは平均181センチメートル、好きになれない人物とは154センチメートルの距離を取ってインタビューしたという。好きな相手の場合の方が離れていた。慣れ慣れしく思われないようにという配慮か。山嵐のジレンマ以上に微妙な気持ちが隠れているようでもある。人との間と書いて人間、この間が何とも味わい深い。で次、あくびが映る。このコラムの下調べをしつつ、何度もあくびをしてしまったことを白状する。寝る前だった昨夜はともかく今朝は爽やか、窓も全開。あくびは集中力がない証拠、酸素不足が原因なんていう説はどうも疑わしい。事実、空気の状態を変えて行った実験によると、部屋の中の酸素濃度とあくびのしやすさは関係がないという。とするとあくびが伝染することを部屋の空気を元には説明できない。ビデオであくびを見た人の4割から6割がその後にあくびをしたという結果もある。映像からも映るというのが面白いところだが、さらに一つ確かめてほしいことがある。あくびの真似をしてほしいのだ。ただ大きく口を開けるだけではない、喉の奥まで開くつもりで、鼻の上をしわくちゃにして目が隠れるほどに。ほら、真似だけのつもりが本当のあくびになったのではないか。アメリカのスティーブン・バルテック教授があくびが映りやすい人とそうでない人の心理特性を比較している。その結果、あくびが映りやすい人は他人に感情移入しやすい性格だったという。そういえばミラーニューロンといって、他人の動きを見たり真似たりしただけで実際に自分が動く時のように脳が活性化するという研究成果がある。他人のあくびを見て脳がそれをたどると考えれば、先ほどの真似あくびと同じように思い入れ深く再現できる人ほど本当のあくびになるということは言えそうだ。進化という視点からは、あくびの伝染しやすい集団は協調性があると言えることが注目される。誰かがあくびをする、それにつられて別の誰かもあくびをすると誰かがそろそろ休もうという、休憩時間を合わせ共に活動した集団の方が競争を勝ち抜くのに有利だったのではないかと。そんなわけだから、もしこのコラムを読んであくびが出た人がいたなら、僕は悲しむより心強く捉えたいと思うのが、世の中から思いやりが薄れていない証拠として。出るかな。 で、ジータ、756、本当にあくびが出たと。出た？で、出るかな？出ないな。俺、感情移入しない人なんだ、多分。そこからブワーって空気を吸い込んでたらあれか。ほんとにあくびの真似まで。そうか。で、次。尻尾。例えば魚には尻尾がある。生物学的に言うと、オブとは肛門の中心から体幹の後端後ろの端までを言うそうで、魚の場合ならおおむね僕らの常識で言う胴体の多くがオブであったりもする。尾びれは含まない。ややこしいからここは一般常識で言う尻尾で話を続けよう。変態によって吸収されるカエル類などの尻尾のない種はあるにしても、身の回りの動物を思い出すなら結構多くの種に尻尾がある。犬や猫はもちろん、鳥類にもあるし、かつての恐竜にもある、クジラにもある、猿にだってある。そうして考えていくと、むしろなぜ僕たちに尻尾がないのだろうと、そのことが気にかかる。ご存知のように尻尾の名残はある。脊柱の最下部に下向きに突き出した尾骨だ。おかげで尻餅をついた時に痛い思いをしたりする。チンパンジーやボノボといった類人猿にも尻尾がないから、共通祖先から猿と類人猿に分かれた後のどこかで僕たちは尻尾を失ったということであろう。いつ頃と問われれば、少なくとも1600万年以上前であったことがアフリカで見つかった化石から分かっている。ケニア北部で見つかった類人猿ナチョラビテクスの化石の鼻椎には脊髄が通る穴がなく、尻尾を形成しなかったと判断されるのだ。木の上を機敏に動き回るには尻尾が不可欠。しかし手足の握力が高まり、ゆっくり登るなら尻尾がない方が邪魔にならない。だから退化したのではないかという説がある。それにしても尻尾とは奇妙な部分。初期の魚類にとってそれは推進力を生むものだったが、リスにとってはバランス器官だし、鳥にとっては舵取り装置。犬はそれで気持ちを表し、サソリは武器とし、トカゲは逃亡にあたって切り落とし、牛はハエ追いに利用する。同じ部位でありつつ使われ方は多様なこと。僕たちにあれば何に使っただろう。で、ジータ757、あくび状どこと。あくび出たってそういう意味じゃないし、どんだけだしてね、てかなんとなくね、そういう書き込みが来るかなと思ったりしつつまあね、で次、地球の果てまで6人。ベーコン数あるいはエルデシュ数として知られる概念がある。出演した映画の共演者をたどることで何人目にケビン・ベーコンに行き着くかを表すのがベーコン数で、彼と共演していたら1、彼と共演している人と自分が共演していたら2となる。エルデシュは数学者で、この場合は論文の教著者をたどる。大抵の役者はベーコン数3までに収まる。日本の役者で調べてみると、高倉健や吉永小百合、織田裕二も木村拓哉もベーコン数3。吉永小百合は千年の恋で松田聖子と共演し、松田聖子はアルマゲドンでキース・デビットと共演し、キース・デビットはノボケインでベーコンと共演している。もっともだからといってベーコンがハリウッドの中心というわけではなく、おおむね誰をたどったって似たような結果になる。人と人のつながりは6時の隔たりとしても知られる。1967年に行われた社会学者ミルグラムによる実験がきっかけ、意図なく選ばれたボストン在住の株式仲介人に、やはりランダムに選ばれた人たちから何ステップでつながるかというもの。宛先を示した手紙を160人の人に渡す。宛先の仲介人を知らない場合は知っていそうな人に渡してもらう。結果42通が仲介人に到達。その平均ステップ数が 5.5 だった。僕たちは誰とでもおよそ6人でつながる。届かなかったおよそ120通の手紙が無視されているが、まあそれはよしとしよう。この結果に刺激されて作られた舞台が大ヒット、私に近い6人の他人という映画にもなった。小さく狭い僕たちの世界、ネットワーク研究のバラバシらは、細胞内の化学物質のほとんどが3つの化学反応経路によってつながっていること、30億を超えるインターネットのページもおよそ19クリックすればほとんどのページにたどり着けることを報告している。僕たちはそういうつながりの世界に住んでいる。 つながりね。そうか。で次、758番、イサムさんに尻尾があったら拡張ですよねと。何聞いてんだっていうね、ですよねっていうね、どういうこと尻尾があったらどういう風な使い方だそれ、それもね、尻尾ね、邪魔くせえっていうね、邪魔くせえ、もうね、尻尾あったらどうなっちゃうんだろうね。走ってる時にはどうなんだろうな。あ、物取ったりするんだよ。どういう感じで使えればね、あれなのかね、わかんねえけど。でない59番、最近あくび症とはどうなのよと。なんもない、別になんもないですね。どうなのよって言ってもね、特にずーっとなんもござんせん、何を期待してるのかわかりませんけど、この書き込みが、特になんもござんせんよ、はい、ということで次、自分って何？12秒っぽい国立国語研究所で外来語の言い換え提案が行われている。案の中にアイデンティティが含まれていて、自己認識、独自性、自己同一性といった言い換え例が挙げられていた。アイデンティティという綴りには愛が含まれているけれど、例えばアメリカ人の愛と日本人の自己は随分違うだろうと、そんなことを考える。日米の子育てを20年にわたって比較研究してきた結果がある。アメリカの子育ては子供が独立した思考によって選択主張することを重んじるのに対し、日本の子育ては社会における役割を受け入れることを重視するという。そういえば僕も子が電車内で騒いでいたら他の人が迷惑するでしょうと叱る。社会という視点を与えているわけだ。国際比較調査に私はに続いて自己記述を書かせるものがある。私は会社員だ、私は母親だといった社会的な役割を記述する割合はアメリカ人よりアジア系の被験者が高くなる。逆に親切だなどの抽象的記述はアメリカ人で6割近くあるのに対し、日本人は2割弱。ところが質問を家庭で私はのように限定した状況にすると、日本人は抽象的な記述をする割合が倍増し、アメリカ人は半減する。日本人は周囲との関係があって初めて親切といった内的属性が認識されるのに対し、アメリカ人にとっては周囲の状況はむしろ限定要因なのだ。どちらが優れているという問題ではない。アメリカ人がアイデンティティの確立を重視するとすれば、それはそういう教育なり社会環境なりがあるからで、そういう意味で個人が文化との相互作用によって成立するという点に違いはない。自分っていうのはただ一つの個体じゃなく、文化と呼吸し合って成立してきたダイナミックな何かなんだ。僕たちが誰かと付き合うってことは、その人が生きてきた歴史や文化と向き合ってるっていうことでもある。で次、バーコレーション、違った、パーコレーション。ビンゴゲームはご存知だろうか。主催者は1から75より無作為に数字を選ぶ。参加者は5行5列25マスにランダムに数字が書かれたカードを手にし、一致する数が出ればそこに穴を開ける。5マス連続して開ければビンゴ。10個も穴を開けないうちにビンゴになる幸運な人もいれば、20個近く開けてようやく並ぶという人もいる。最も多いのはおよそ15個くらいでビンゴになる人。マスは全部で25個あるわけだから、6割くらい開いたところでビンゴという人が多いわけだ。この6割という数字に意味がある。例えば基盤の上にランダムに国籍を置き、その目が何割ほど埋まった時、上の端から下の端まで縦横をたどって黒石がつながるか、これもおよそ6割なのだ。仮に5番を無限に広げて行うなら、この数字は正確には 59.27% ということになる。こうしたつながりを考える分野、専門的にはパーコレーション理論と呼ばれている。理論によると 59.27% という数字はつながり方や空間の次元数によって差があり、例えば3次元空間で単純な立方格子にするなら、3割そこそこが埋まるだけで端から端までつながる。見方を変えて、一つの点からどのくらい接点が出ていれば無限の向こうまでつながることが可能か。答えは2次元で 4.5、 3次元で 2.8、 重複語を除くなら、だが僕たちは1人当たり 4.5 人を知っていれば、地球上の誰とでも知人をたどれば必ずつながることとなる。さっきの6人とちょっとずれた。僕がパーコレーションという言葉を知ったのは社会人になった頃だった。たとえ無限の向こうとでも、何割かのマス目を埋めるだけでつながるということがとても優しく思え印象的だった。そして十数年ネットワークについて調べていて、僕は再びパーコレーション理論に出会う。それは自分自身にとっても自らを模索してきた期間。時を隔てて自分自身もまた網目の向こうの自分とつながっているのだった。で次、動物の裁判。子供を食い殺した豚が殺人罪で死刑になる。ブドウの木を荒らす毛虫が波紋に値すると訴えられる。ホームリを貪ったとして訴えられたネズミに召喚命令が出る。今ならコメディになりそうなこれらの光景が中世のヨーロッパにおいて実際に見られた。訴える方も訴えを受け付ける方も真剣だ。動物には弁護士もついた。追放命令が出たら教会が動物や虫を追い出すことになっている。神聖であるべき世界の秩序を守るのは人間であると信じられていた。もちろん当の動物や昆虫は何のことだか分かっていなかっただろうけど。それから500年以上の時が流れ、再び動物が主役の裁判が注目されている。アメリカのクリストファー・ストーン教授が論文で提唱した自然の権利がきっかけだ。沖縄のジュゴンやタイマイが原告になって海を守れと裁判所に訴える。オオヒシクイが渡り鳥の越冬地を守れと訴える。奄美自然の権利訴訟では奄美のクロウサギやルリカケスが原告になる。違うのは中世ヨーロッパの動物裁判で被告だった動物が今度は原告になっていること。裁かれるのは人間だ。イエルク・ミュラーによる僕は熊のままで痛かったのにという絵本を思い出す。主人公の熊は冬眠から覚めたある日、巣穴の周りが開発され自分が工場の敷地に紛れ込んでいることに気づく。人間は彼が熊であることを認めない。制服を与え顔を反らせ働かせる。同じ熊からもそんな姿の仲間はいないと言われ、次第に居場所を失っていく主人公の熊。動物にとって被告席にあろうが原告席にあろうが大きな違いがあるだろうか。彼らはただ彼らのままでいる。ジュゴンにオオヒシクイに奄美のクロウサギ。本当は僕たちが君たちの裁判所に出頭すべきなのだろう。で次、古来の大衆。マーサ・マックリントックによる古典的な研究がある。1971年に発表されたもので、当時彼女は20代の前半。大学寮で同室の女の子は生理周期が一致するという傾向があるという観察報告だ。先輩研究者はほとんどが男性。マウスでの研究が主だったから寮に住んでいる女の子たちのことを知る由もなかった。今それはドミトリー効果として知られている。その後の検証で環境や体調にもよることが明らかになっているが、研究を進めた彼女は四半世紀余り後、排卵周期にフェロモンが影響していることを明らかにする。互いの匂いが同室の女性の生理周期を一致させていたというわけだ。匂いといえば、アメリカの科学者プレティは男性の脇の下の匂いが女性の排卵を促すホルモン放出を早めるとともに精神をリラックスさせる効果があると発表している。被験者となった女性は6時間男性の脇の下の匂いから濃縮されたフェロモンを嗅がされた。先のマックリントックが加わったグループによる最近の実験では、女性は自分の父親と同じような匂いの男性を好むという結果が出ている。男性が2晩続けて着用した T シャツの匂いを女性に嗅がせて尋ねたもの。そんなことやったの。次、これらの結果は必ずしも突飛なわけではない。人類が狩猟をしていた原始時代の名残とも説明される。寮に出て不在がちの男が帰ってきた時に合わせて排卵し、子供ができるようにした方が子孫を残せるし、どうせ残すなら未知の男性より自分という人間を産んだ父親の遺伝子に近い匂いを持った男性の方がいい。 生まれてからは手がかかるから、できれば出産時期を合わせて集団で面倒が見れるように仲間の女性と排卵期を合わせた方がいい。それらは何万年にもわたる積み重ねが体臭を生んだということか。であれば無臭が良しとされる現代はそれだけ太古から離れたということでもある。今僕たちは何によって人に惹かれ愛し合うのだろうか。で次、バスを待つ。あ、そろそろ終わりだな俺。そろそろ、自分の、配信は終了というか1時になりますからね。で行きましょう。路線図に現在の走行位置が示されるバス運行システムを初めて見たのは仕事先に向かっていた奈良でのことだった。それからおよそ10年、当時住んでいた京都でも携帯電話によるバスの位置情報サービスが始まった。時刻表通りに来ないバスを待つ辛さは多くの人に経験があるだろう。待っている時に限って逆方向のバスばかり何台も通り過ぎる。皮肉の一つも言いたくなるが、実はこれは当たり前で、自分が乗りたいバスが先に来たらそれに乗るわけだから、同じ条件で自分の方向のバスを数えることはない。一面的な現象しか起こらないのを皮肉に捉えてしまう心理的なバイアス。大正期に東京都心部で走っていた路面電車も混雑や遅れが日常茶飯事だった。これを冷静に観察したのが物理学者の寺田虎彦で、その名も電車の混雑についてというよく知られた随筆を残している。待つ時間が長くなるとそれだけ待ち人が増え混雑する。最初に来た電車にみんな乗ろうとするから、1台目は乗降に時間がかかり、2台目は人も少なく追い上げる。これが繰り返されるから電車はどんどん頭中つなぎに。大正11年6月19日、寺田虎彦は神保町近くの停留所で数十分間この事実を検証した。それによると、およそ40台通り過ぎたうち、2分以下で後続の電車が来たのは23回、4分以上待たされたのが4回あったという。じゃあ待っていると大抵は2分以内で来るのかと考えてしまうけれど、これもよくある勘違いで、待ち時間をかけないといけない。すると2分以内に電車が来るのはおおむね3回に1回に過ぎず、大抵は長く待たされる。虎彦の出した結論は、電車は2台目ないし3台目の空いたものに乗るべし、到着時刻に差はない上、待つ間は支度にふけり、車中では座って体を休め、書籍などを読むことができる。金平糖や麒麟の島模様、人魂、人の魂などの研究をしたことでも知られるユニークな学者寺田虎彦。バスを待っても器が違う。あ、デジタルレス読み、760、配信さんはまだ終わりたくないって言ってますけどとね、強制的にね、もうこの野郎ってね、配信さんまだやめたくないって、配信さん説得してね、やめてもらって、で次読んだら、やめようかなと。どうしよっかな。折り紙と数学って読んだっけ。行こう。折り紙と数学、まあ2つ読もう。これの次で終わり。折り紙をしよう。まずは1回目の折り方。再現性がない適当な折り方を禁じれば、残るは2通りしかない。対抗する角を合わせて三角形に折るか、向かい合う辺を重ねて長方形に折るかだ。しかし一旦長方形を折って開けば、中央に一本線が入り、辺の中点がわかる。これを利用すれば折り方のバリエーションは4通りに増える。その一つを試してみよう。中点のついた辺を上にして、中点から右下の角に線を引く形で谷折りする。右上の角を内側に折り込む形だ。この時上の辺の右半分は内側に来るが、曖昧な位置にあるように見えてそうではない。これをまっすぐ伸ばせば左側の辺に行き当たる。この交点は左側の辺の下から3分の1のところに当たるのだ。普 通に導こうとすればややこしそうな3分の1の点がこれだけのことで見出せる。紙を折ることは様々な幾何学的可能性を生んでいることに他ならない。折り紙クスとも呼ばれる。折り紙を通した数学が生まれるゆえんだ。折り紙は人工衛星の太陽電池パネルの閉じ方や車のエアバッグのしまい方など様々な応用を生むのにも役立っている。コンピューター折り紙という新分野を生んだ数学者エリック・ディメインは研究を進める中で、折り紙に一回ハサミを入れるだけで三角形からニューヨークの摩天楼までどんな形でも作れることを発見した。折り紙が数学に新しい可能性を開いたのは折れ線の展開という過程に注目したからだ。だからたまには自分が日々どんな折れ線をつけながら生きてきたかと振り返る。絵本部屋では1歳半の次男が、長男が残した折り紙を不思議そうに手にして何やら折りたそう。結局くしゃくしゃにして折り紙を無駄にすることもなるんだけど、取り上げるのはしばらく待っていいよ。いつか彼の手元で太陽系の外へ出ていく人工衛星が生まれるかもしれないから。ジータ761、配信さんはまだ終わらせないって言ってますけど、とてか誰にどこにいるの、ちょっとそいつ呼んでこいと、で呼んできてね、勘弁してくださいと。で762、どこ呼んでるのと、ひらがなで雑学、で真ん中の点、これ真ん中の点なんていうの、全角でスラッシュのボタンを押すと出る点、真ん中の点でドット点コム、ドットコムもひらがな、雑学ドットコムって書いてあるところのサイトの雑学コラム一覧の、現在2003年、11月のコラムを読んでますはっきり言ってランダムです、読んでんの、まあ、なるべくてかね、順番には読んでません。自分が気になるところを読んでる感じなので、飛び飛びだったり、戻ったりとか、まあ、バラバラです。ひらがなで雑学点ドット点コムと打てば出るんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうかだからっていうか、あんまりそのページは見ないでください、俺が読んでる時はね。なぜかっていうと俺の漢字間違いがバレるからですで、次、行きましょう。不気味の谷、2003年11月、ロボット工学界で不気味の谷として知られる説がある。人型ロボットの進化をグラフに書く。横軸には外見がどのくらい似ているか、縦軸には親しみを感じる度合いを取る。はじめ右上がり描かれるグラフだが、ある一点で急落する。そこが谷。ロボットは人間に似るほど親近感が増すけれど、似すぎるとかえって不気味になるという森正弘博士が1970年に発表した説だ。なるほど。最近多いペットロボットを含め、ロボット作りに携わる人なら多くが意識する。一方でその谷を越えようとする人もいる。全米科学振興協会での発表で注目を集めたデビッド・ハンソン氏は、人の顔そっくりのロボットを作っている。悲しい顔、困った顔、笑った顔、確かに精巧に作られている。映像や写真からは本物と見分けがつかないほどだ。額が生え際でバッサリ途切れ、首が台座の上に乗っていることを別にすれば、ロボットのモデルとなっているのは彼の婚約者。バーで君の頭蓋骨を測らせてほしいと声をかけたとも、君をロボットにしてもいいと尋ねたとも言う。顔ロボットを見つめるハンソン氏の眼差しは優しい。その瞳はロボットを見ているのか、あるいはそれを通して恋人に向けられているのか。ショッピングセンターへ車を走らせていた土曜の午後、子供がふとお父さん偽物やったりしてとつぶやいた。大丈夫だよと言いながら自分の子供の頃、祖母に同じ疑問を投げかけたことを思い出す。あれは江戸川乱歩の小説を読んだことがきっかけだったか。自分が自分であること、愛する人が愛する人であること、その確からしさが失われる谷は誰もの日常のすぐそばに存在するのかもしれない。その時谷を越える助けになるのは外観の類似性ではない、自分と相手とをその瞬間に結んでいる愛情だ。人に似たロボットは不気味の谷の向こうから僕たちが僕たちであるゆえんを問いかけている。 で、763、このラジオは実にいいなと、こんな褒めたって何も出ないね、ごめんなさいね、そういう風にね、まあありがたいですよ、ありがたいんですけどね、っていうかもうやめるのにね、そういうこと言われるとね、どうしようっていうね俺ね、仕事悪化ね、やめようかなって思ってる時にそういうことね書かれると、ね、配信さんもやめたくないって言ってるから、あ、もうちょっと頑張ろうかなとね思っちゃうわけですよ。で次、くそちょっと読もうもうちょっとやろうね、おだてられるとやりますからねこの男。退いて進む、引いて進むかな。年が明けるとまた一つ年を取る。体は正直でこのところ尿酸値が気になっている。プリン体の最終代謝物が尿酸として血中に放出されるもので値が高いと痛風になる可能性が高い。そもそもの原因は人では UOX 遺伝子が退化していることにあるという。プリン塩基を代謝する際に活躍する遺伝子だ。 UOX 遺伝子は古い方の生命にも見られる遺伝子で、霊長類の場合は何百万年かかけて不活性化が起こったと見られている。尿酸値を高め痛風を起こすような変異が淘汰されずに残ったのはなぜか。調べてみると奥が深い。尿酸には強い抗酸化作用があり、老化の原因といわれる活性酸素を抑えることができるのだ。活性酸素の影響は激しくエネルギーを消費するときに受けやすいけれど、血中に尿酸があると高い代謝レベルを続けながらも寿命が長くなる。具体的な個人を比較して尿酸値が高い方が長生きするという意味ではないが、鳥類や人は体重に比べて寿命が長い。体重が重いと上がる代謝レベルの影響を抑えられたのは、痛風の危険を冒しつつも尿酸による抗酸化作用の恩恵を受けてきたからなのだ。恐竜の化石にも尿酸塩の沈着があったというから、痛風は文明病というよりも大型化したり代謝を高めた進化の代償ともいえる。 UOX 遺伝子に限らず、僕たちの体には多くの退化の跡が残っている。鼻椎や盲腸の虫唾、耳を動かす筋肉などなど。そもそも最初に陸上に上がった魚は指が8本あったわけで、陸上に住み続けるうちに2本が退化して今の姿になった。指が8本あって陸上に住み続けるうちに2本が退化して今の姿ってことは6本じゃないか。それは3本が退化してるじゃないか。で次、失われたり衰えたりすることもまた進化。人にはおよそ150の退化期間があるという。何かを失ってもそれが環境に適しているなら僕たちは未来に生きる。求めたり加えたりするだけが前に進むことではない。削ぎ落とし、あるいは引くこともまた価値がある。で次、落書き、落書と読む。鹿の形で時事や人物を封じた落書に由来している。門や塀に貼ったり道に落として世間の注目を狙う。平安時代には落とし踏みが貴族の間で行われたが、これは恋する相手への言葉、天下な印象だ。現代の相合傘の落書きにそれに通じるものは探せるだろうか。そんなことが気になったのは、寛永9年にカンボジアのアンコールワットに参拝し落書きを残した日本人のことを知ったからだった。備前松浦藩士の森本右近太夫、父母の菩薩のため数千里の海上を渡りなどと記されている。彼は何のために落書きを残したのか。400年を隔てて子孫が読むことを思ったわけではあるまい。平家物語の祇園精舎と信じて訪れたアンコールワット寺院に自らの小さな足跡を残したい、ただそれだけの思いだったか。一方の落書は同時代への鋭利な切り口が勝負だ。今も傑作として残るこの頃都に流行るもの、野党強盗偽臨時で知られる1334年の京都二条河原落書きなど、落書などが代表作。始まりは平安時代とされ、嵯峨天皇時代には なし悪善と書いて佐賀なくばよかりなましなんて 落書が広まった。ペリー来航を歌った太平の眠りを覚ます蒸気船たった4杯で夜も眠れずは教科書でもおなじみ。学生時代に見かけた光景を思い出す。住宅街を駅に向かっていた昼下がり、40前後とおぼしき一人の女性が白木でアスファルトに円を描き連ねていたのだった。動揺を口ずさんでいる。子供がいるのかと見回したがいない。何かいけないものを見た気がして僕は道を急いだ。彼女は何を求めて落書きをしていたのだろう。何に対して表現していたのだろう。電車に揺られる間ずっとそんな疑問が心から離れなかった。その疑問は今も僕を落書きや落書そのものではなくそれが書かれた瞬間へさらにその背景へと時間を遡らせる感じだ。締めが好きなんだけどなこのグラフで。ジータ764番、もうちょっと来たと。正直今来たばかりなので実に嬉しいと。てかあの一応あの録音はアップするんですけどね、あの需要があるなしに関わらずね、で765番、イサムさんの配信が5時まで期待ですとね。仕事どっちのけっていうね、死んじゃうよこのままじゃ、ね、月曜からねぶっ放してたらどうなっちゃうか分かんないからっていうね。でもうちょっと次ナノの世界って読んだっけ。お、ナノの世界行こう。このところ注目されているナノテクノロジー、ナノというのは大きさの単位で10億分の1を指す。地球の直径を1メートルとすれば1ナノメートルは1円玉程度の直径ということになるし、逆に僕の身長を1ナノメートルとすれば本来の僕は月までの距離の4倍余りの身長でそびえ立つことになる。ナノを日本語の単位で表すなら塵、塵だ。なるほど、塵ほどの大きさ。最も例えば流星人、流星の塵は10マイクロメートル前後というからナノより桁が大きい。1万人で一つの塵か。小さな数は親しむことが少ない。調べてみると部、林、毛、糸と書いて死、骨、美、背、社、人、愛、病、爆、木、春巡、主遊、春足、男子、刹那、立徳、極、正常と続いている。部が 0.1 で以下一桁ずつ下がっていくが野球の打率表現と外れている。後年になって 0.1 の桁に割が割り込んできたらしい。単位を見ると前半が大きさ、後半は時間に関係する漢字が多い。人、地理に習ってさ、山水に少ないを見れば水辺の砂の意味だが、砂の粒は2ミリから16分の1ミリまでと定義されているから一粒は1糸と書いて糸は死と読むんだが、1死メートル、つまり1万社メートルということになる。刹那とは10のマイナス18乗、指を弾いて音を立てる弾指、弾く指より短い間。人類が誕生してこれまで地上に何人の人が存在したのか。毎年8000万人が生まれる現在の状況からは課題に考えられるけど、実際にはせいぜい1000億人というとすれば、僕という一人は人類にとってナノの2つ下の桁、社の単位だ。この文字、水のようにかすかで見えにくいという意味。なるほど、一人の人間なんてわずかな存在。ただ社は立徳や極、虚空を上回る。立徳は人や和を含むし、虚空とは仏教用語で一切のものが存在する空間。この小さな桁に立徳や虚空をはらむイメージは美しい。そう、あのね、自分は中学校の頃たまたま辞書かなんか見てて、後ろの方に日本の単位のあれで、そのなんだ割り、ぶ、りん、もう、しの後のやつが書いてあって、あの高画者とか刹那とか立徳とかそういうのを知りましたね。無限大数の前に、無限大数が一番最後なんだっけな、その前に確かもう一つ無限なんとかっていうやつがあったような気がする。なんかね、すごい昔の人はなんでここまで単位考えてんのって、使わねえじゃんっていうところまで シャニムニのシャって書いてあるけど違う、三髄に、あ、ごめん、シャじゃなかった、秒だった、ごめん。水のようにかすかで見えにくいという意は秒です。三髄に目を書いて少ないとか、三髄目少ないと書いて秒という文字があるらしいんだけど、それがナノの人チリという桁の2つ下 0.01 人が秒らしい。てかね、あのかっこいい、あの表現がワリブーリンモーモーの時点でもうケっていう字を使ってて、その次に糸が使ってコツで、ビっていうのはわずかっていう字の、微分とかのビで、繊維の線で、三髄に少ないのシャ、チリ、ホコリで、水のようにかすかっていう秒で、バク、モコ、瞬獣、手遊、瞬足っていうのは瞬間の息で、男子っていうのは指を弾くで、刹那、立徳で、虚空で、正常、清らかで、ジョーカーの正常。表現がかっこいい、そのあのセンスがなんかあのうまい、綺麗使わないくせにそこまで考えてるところもなんかかっこいいね、なんかね、表現がね。男子とか使うあたりがね、指で弾いた音の一瞬のその少なさっていうのも男子とかね、それよりも瞬足の方が、瞬間の息の方が若干一桁上とか、ね、で次、恋の方程式、2004年2月。恋とは不思議なものだ。相手への思いやりが肉体的な痛みを和らげるかというと、そういうものでもないらしい。ドイツの神経学者の調査によると、慢性の腰痛に苦しんでいる人の場合、配偶者に優しく扱われてきた人は、冷たく扱われてきた人より3倍の痛みを経験するという。さすってくれたり、お茶を入れてくれたりしてきた経験から、痛みと報酬を結びつけてしまっているためとか。もっとも冷たく接すればいいというわけでもない。離婚を予想する方程式というのがあって、これによれば会話において冷淡な態度を取る夫婦は離婚の可能性が高まる。この方程式、10年がかりで700組のカップルを対象に調査した結果編み出されたものだ。将来の離婚の可能性を 94% の確率で当てることができるという。計測に参加する夫婦は、性生活や育児、金銭問題など議論の起こりやすいテーマを網羅した会話を15分行う。そこでの互いの仕草や言葉を観察して数値的に評価、合計スコアを方程式に放り込めば離婚の可能性が導き出される。観察時にプラスに数えられる反応は、思いやりのある声や調子の笑顔が1点、手を握るなど愛情を示す仕草が3点、冗談を口にしたら2点など。マイナスに評価されるのは、相手が話している時に目を泳がせたり非難したりすればマイナス1点、あざけるような態度を取ればマイナス3点など。この手の研究を行った学者グループの一人、ゴットマン博士は、自分のパートナーのことをどれだけ知っているのかを測る22の質問を提供している。試しにやってみる。相手の一番の友達を知っているか、パートナーの人生の夢を説明できるか、離れている時よく思い出しているか、それぞれにチェックしながら、ふと恋を深めるのは数字ではないと改めて思う。説問を読みチェックする、その一瞬に挟まる思いこそ問われている。で次、俺いつまでやってんの。ちょっと待って、俺いつまでやってんだ。そうそう、やめないと。で次、なぜに嫌う。お兄ちゃんを待つ間、2歳の次男は昨日の雨で湿った幼稚園の砂山を滑り降りている。ズボンのお尻はドロンコ、参ったな、車に座るのになと照れで払いつつ、一方で子供が服を汚すという当たり前のことを嫌うなんて変だぞと自分に突っ込んでいる。嫌悪感は人類を疫病から守るためにあるという。汚れたタオルや赤らんだ人の顔の写真などを見せて嫌悪感をチェックしてもらった結果、 失病に感染しやすい状況の写真の方が似た写真でもより嫌悪感を感じる結果になった。言い方を変えれば、失病の原因を嫌う感受性を持った人が生き残ってきた結果、嫌悪感が現代人に備わっていると。僕たちにはネガティビティバイアスと呼ばれる傾向がある。人を判断するとき、好ましい情報より好ましくない情報に重点を置くのだ。社会的に好ましくないものに対して注意を払った集団ほど生存率が高かったからという説明がなされたりもする。こうして嫌悪感もネガティビティバイアスの進化の結果だと言われると、なんだか虚しい気持ちにならないでもない。ネガティビティバイアスについてはポリアンナ仮説というのもある。人間は基本的に自分のいる世界はいいことが多いと信じている。だからネガティブな刺激が目立つのだと。ネガティビティバイアスを逃れるには評価する対象のことだけを考えるとよい。悲観的に物事を見る人でも、その問題だけをじっくり検討すれば正当に評価できるという。ただ忙しい職場では上司は様々な課題を並行処理しているから、どうしてもネガティビティバイアスがかかりやすい。うちの上司、人の失敗ばかり覚えているというのも仕方がないということか。ただネガティビティバイアスは時間が経つとなくなる。どんなに嫌な印象を持っていたことでも最後には公平に判断できる。時の持つ優しさだろう。例次、見つめる。もうすぐ3ヶ月になる三男にミルクをやる。視線がしっかりしてきて、飲みながらじっとこちらを見上げている。なんて澄んだ眼差しだろう。君の上司に値するだけの父親だろうかと弱くなる心を励まし、そうだよお父さんだよ、お父さんがミルクをあげてるよ、なんて呼びかけている。認知心理学の山口真美氏の研究によれば、彼の月齢なら輪郭だけだった認知が内側にまで行くようになった頃ということになる。目や鼻が見えてきて、なんだこれは、なんて思っているだろうか。表情で言えばまず笑顔、男女で言えばまず母親を分類するとも言う。悔しいのでお父さんだよを繰り返しておく。話しかけるとニコッと笑顔を見せる。3ヶ月微笑というやつか。それが愛しくてまた見つめる。いや、見つめているから愛しくなるのか。認知心理学の下條信介氏による実験はそんな疑問を投げかける。2つの顔を見せ、魅力的だと思う方をボタンを押して回答してもらう実験だ。視線を計測すると、ボタンを押す1秒くらい前から魅力的と思う方を長く見つめるようになっていた。つまりそうと意識してボタンを押す前から視線は答えを知っていたわけ。より丸い方を選ぶといった課題ではこの現象が見られないので、思考と視線の関係を示している。それなると2つの画像を交互に出し、一方を長く見せるようにすると、その長く出された方を魅力的として選ぶ人が多くなる。まさに見つめるから好きになっている。好きになるとより見つめる。こうして人は恋心を深めていくのだろうか。そういえばと反省する。このところ5歳の長男とはおもちゃや絵本を返したりして、つい平行した視線で会話していなかったか。いや、そもそも日常生活で僕たちはどれほど他者と見つめ合っているだろう。怒った時に睨むだけでは動物と変わらない。思いやりとともに見つめたい。で次で次いきます。箱。ピュリッツァー賞作家チャールズ・シミックの新刊コーデルの箱が出ると知って、思いは子供の時代の七つ道具箱に変える。ジョゼフ・コーネル、アメリカの芸術家、箱の中にコルクや古写真や月面図などを詰めて作品を作った。彼の作品に懐かしい思いを抱く人も多いのではないだろうか。それでふと思いが箱にとどまったのだった。箱とは何かを入れるためのもので、筆を入れれば筆箱に、お金を貯めれば貯金箱に、娘を入れれば箱入り娘となる。最後のは冗談だが、江戸時代、箱入りのとつくと容器入りという単純な意味ではなく、大切にしているものを意味した。浦島太郎が開けてしまう玉手箱は、女性が教養や美容関連のものを収納して座右に置いていた手箱の微笑というが、玉は魂に通じる。かつての日本人は箱を貴重で神秘的なものと考えていたのだ。 コーネルの箱から現代芸術つながりでもう一人作家を挙げるなら、ニマルアートの代表的作家とも言われるドナルド・ジャッドの箱が、絵画表現を理性的でないと批判した彼は、箱の形に現代の象徴を見出す。壁面に金属の箱を等間隔に取り付けた彼の代表作を目にした方もいるだろう。現代都市も彼にかかれば箱の連なり、林立する高層ビル群を単純化するなら確かに箱かもしれない。百科事典によれば、箱という言葉は朝鮮語のパコニというパコニと同源であり、箱が大陸から伝えられたことを示しているという。箱が空のまま海を渡ってきたとも思えない。日本に初めてやってきた箱には何が入っていたのだろうか。そう想像して思いは再び七つ道具箱に帰る。友人にも自慢したその箱に何が入っていたか今では思い出せない。仮に今空き箱を与えられて、僕はそこに七つの秘密道具を詰められるのだろうか。そう問うとき、改めてなるほど、箱に詰めるのはただ物だけではないと再確認するのである。次で最後、次もう絶対最後、アリと渋滞と。アリさんとアリさんがごっつんこしたのはお買い物に出かけた時だとか。餌場までアリが行列している光景はしばしば見かける。餌場を見つけたアリがフェロモンで巣まで印をつけたのを仲間がたどる。障害物が少なく道幅が広い場合はいいけれど、狭い場合はごっつんこだろうか。フランスの科学者が並行するルートを作って観察したところ、道幅が広く混雑していない時は1本だけを用いたけれど、道幅が狭く混雑する時は2本を均等に用いたという。アリだって混雑に合わせてバイパスを通るわけだ。ロンドンで行われるノッティングヒルカーニバルのパレードの道筋を決めるにあたってのこんな話がある。見物客の流れを最もスムーズにするため、循環状にパレードしていたのを L 字型に近くなるように工夫した。この案の元になったのが、コンピューターシミュレーションで案を出した学者らは、群衆の動きは昆虫が餌場に引き寄せられる行動と同類と述べている。群れとして見れば人もアリもないのだ。群れは個々の意思と関係なく、全体として流体の動きとみなすことができる。高速道路での車の動きもそうで、工事や車線の減少もないのに渋滞する、いわゆる自然渋滞もニュートン力学と関係ないにもかかわらず、パイプを流れる粉末の動きに似る。交通渋滞による日本全国の年間損失は時間にして38億時間、費用にして12兆円。 ITS を研究するグループによると、10代から20代に1台が5秒分の車間距離を取っていれば、車の減速が車列全体に及ぶことを避けて滑らかさを保てるとか。ただ5秒といえば、時速60キロの場合で83メートル余り、少し広めで後続車の理解を得づらい。こうして結局今日もまた日本各地で渋滞、そして渋滞。巻き込まれた時はひとまずお使いアリさんを口ずさみ、自分もまた川の流れと同じく自然の摂理の中にいると考え、気持ちを落ち着けるほかない。はい、というわけでですね、頑張って読みました、はい、ちょっと延長してね、読みました、なんだかんだで1時半でございます、30分オーバーです、はい、てなわけでですね、この辺で終わりたいと思います、一応これはですね、ファイルバンクの方にアップして、またウェブリンクで貼ってですねジータの方に貼りたいというふうに思います。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、モンスターハンター興味があったら、まあ、何か、連絡してくださればですね、一緒に、まあ、やってみようじゃないのというのがあるので、もし興味あったらどうぞ、ということで、ちゃちゃっと終わらせましょう。じゃあ、この辺でありがとうございましたということで、さよなら、バイバイ。